皆さん、こんにちは。学習院大学の田崎です。大学の講義をですね、履修者以外の方にも楽しんでもらおうという考え方があって、それを Material for General Resource と略して頭文字を取って MGR と呼ぶという、まあ、ネタをですね、前に考えて、スライドまで作って、今は公開してるんですけれど、まあ、作ったからには続けようと思いまして、MGR シリーズの第2弾をお送りしようと思います。で、前は量子力学の講義の最後の方というマニア向けだったんですが、今回は量子力学の講義の最初の部分に相当するところを公開しようと思います。で、まあ、これはガチの講義のほとんど同じ内容なんですけれど、ちょっとキャッチーな名前をつけまして、量子力学とは何か、波と粒子の二重性と、そういうタイトルでお送りしようと思います。では、早速講義に入っていきます。なので、真面目に講義ノートを印刷されたりしている方は、講義ノートの1ページ目をご覧ください。まあ、もちろんここに出ているので、それでもいいですが、で、これは大学では、その私のところでは学習院では3学期間にわたって量子力学の講義をするんですけれど、まあ、その第1回で話す内容、まあ、講義ノートもほとんどそのまま持ってきました。で、なので、最初は量子力学って何かっていうところから入るんですけど、まあ、名前の由来、物理の場合は名前の由来を言ってもそれほどわからないんですけどね。運動量、運動の量か。なるほど。運動エネルギー、運動のエネルギーか。なるほど。わかんないでしょ。言葉じゃわかんないんですけど、量子力学の場合はですね、さらにわかんなさは強くてですね、量子力学の量子って何かっていうと、これ英語はクワントムですけど、もともとはこれ飛び飛びという意味だ。数字が連続的に変わるか、こう飛び飛びに変わるかっていう、その離散的に変わるかっていう、その飛び飛びの方。なんじゃそりゃっていうと、例えばエネルギーという量は、まあ、ご存知の方はご存知のように、普通、みんなが20世紀の、19世紀までみんなが知っていた古典物理学では、古典力学ではエネルギーっていうのは連続的に値が変わっていくものだったんですね。ところが、量子力学の世界に入ってくると、エネルギーがなんか飛び飛びにしか値を取らないということが、見つかって、で、みんなびっくりして、飛び飛びだ、飛び飛びの力学だ、飛び飛び力学だ、ということで、量子力学という名前が生まれた。かっこ悪いですね。で、かっこ悪いだけではなくて、量子力学が完全に分かった今日の立場から見るとですね、飛び飛びというのは量子力学の、まあもちろん重要な一つの側面ではありますけれど、本質というわけでもないので、まああまり良くない名前。でもまあさっきも言ったように、物理の場合にまあネーミングっていうのはそんなうまくいかないのが普通なので、こだわることはないと思います。で、まあもうちょっと中身に入っていくんですけど、ニュートン力学と呼ばれている物理学の体系があります。で、これは高校で学ぶ力学っていうのがニュートン力学ですね。ご存知かもしれませんが、F イコール MA というニュートンの運動方程式を基本にする力学の体系ですけど、これはものすごく強力です。で、マクロな物体、天体の運動を正確に記述と書いてますが、マクロってのはまあ我々の目に見える大きな物体ってことですけれど、まあでもこう本当、分子、大きめの分子ぐらいから、まあ大きい方はもう銀河団ぐらいまで、まあ速度が光速よりも小さくて重力がそれほど強くないところだったら、もうニュートン力学でものすごく正確に記述できます。記述できるというのは起きたことを解釈できるというだけではなくて、こういう実験をしたらこの後何が起こるかっていうことの予言もできるっていうことですね。はやぶさをシュポって飛ばして、ものすごい正確になんかやってミッションやって、終わったらものすごく正確にオーストラリアの砂漠に落とすとかいうのは全てニュートン力学のなせる技です。で、まあこれはものすごく強力ですね。で、もちろん、ここに速度が光速よりすごく小さいと書きましたが、速度が光速よりに近づくとご存知と思いますが、特殊相対性理論が必要になります。で、距離がすごく大きかったり、まあ、重力がすごく強かったりすると、今度は一般相対性理論が必要になります。で、これから言うように、ミクロな世界に入っていくと、ニュートン力学は破綻して、量子力学は必要になります。だけど、別にニュートン力学はじゃあ間違いだったとか、そういうものではなくて、ある適用範囲の中では素晴らしく正確な、理論体系になっています。ただ、まあ、今言ったように、20世紀になって我々人類がこう分子原子の世界を一生懸命探索し始めると、原子のことはギリシャ時代から知っていたではないかと思うかもしれませんが、まあ、ああいうのは、あれは要するに考え方として、これ以上分割できない単位があるんじゃないかと、まあ、人々が思っていたというのが、そういうその古代からの原子論ですね。それに対して実験をもとにして、この世界はどうもやはり分子原子からできているらしいということが分かってきたのは、実は19世紀もう後半ぐらいになってから で、20世紀になったところでもう急激にこの分子の原子の世界の実験が進みます。で、びっくりするような実験が次々次々見つかるので、で、まあ、そのびっくりするような実験たちをニュートン力学で説明しようとすると全然うまくいかない。激しくうまくいかないということが分かって、そしてですね、量子力学が誕生するわけですね。まあ、大体20世紀の、まあ、1900年は19世紀の最後ですけれど、まあ、20世紀の最初の4分の1ぐらいのところで急激に新しい体系が生まれてきます。で、これは分子や原子の状態や運動を記述し、まあ、予言することもできる素晴らしい体系です。でも、ニュートン力学を捨て去ったわけではありません。量子力学というのはあくまでニュートン力学とスムーズにつながるように作られていて、まあ、ある意味ニュートン力学を含む理論だと言っていいと思います。で、マクロの極限ではニュートン力学に一致するというふうに考えられています。まあ、実はこの辺もちょっと難しいことはいくつかあるんですけど、まあ、基本的にはそうでしょう。で、今、ニュートン力学、量子力学という、こう、まあ、狭い2つの力学について議論しましたが、これはもうちょっと大きな目で見るとですね、古典物理学と量子物理学、あるいは量子論というもっともっと大きな枠組みの中の2つの例です。で、古典物理学っていうのは、まあ、量子っぽさがない。量子をまだ知らないのにちょっとですけど、量子っぽさのない、物理の体系で、で、まあ、ニュートン力学、電磁気学、で、実は相対性理論もそうなんですね。特殊も一般も相対性理論っていうのはもちろん現代的な理論ですけど、この分類では古典物理に入ります。で、量子物理は、まあ、量子力学、場の量子論とか、まあ、そういろいろありますけれど、まあ、とにかく量子物理、量子論っていうのは物理系の状態と時間変化についての今のところ最も根本的な枠組みです。だから、そういえばこれ言い忘れたかな。上に書きましたが、なんか量子と呼ばれる、なんか粒子があったり、なんか対象があったりするみたいな説明がですね、割と一般向けのウェブで素人の方が書かれたようなものにあるんですね。このようなものを量子と呼んでいます。量子は不思議な振る舞いを示しますとか、あるんですけど、我々物理学者はなんか量子っていうのでなんかある特定の対象を指すということはしません。電子は電子、素粒子は素粒子とか。まあそういう、ちょっとこの量子という言葉の使い方は一般向け解説でやや微妙なところがあります。それはさておき。では、2ページ、あ、そうか。で、2ページ目に行ってください。講義ノート。まあ、YouTube ご覧の方は別にいいんですけどね。でもまあ手元にノートがある方は、講義ノートがある方は2ページ目に行ってください。で、一応これは音声だけで聞いてもいいということになっています。で、量子力学が発展していくとですね、今まで古典物理では知らなかった量子力学ならではの新しい物理っていうのがいろいろ見つかってきます。で、これはもう、一つ目はこれからお話しするんですけど、波動性と粒子性の二重性と呼ばれていること。まあ、状態の重ね合わせ、意味不明ですけどね、不確定性原理聞いたことあると思います。で、測定をめぐる、まあ、一見不思議な現象や考え方がいろいろあります。あるいは、まあ、これも聞きになったかもしれませんが、エンタングルメント、量子もつれ、量子的絡み合い、まあ、それに伴う非極小性。まあ、別にエンタングルメントなくても非極小性はあって、まあ、この辺は、アインシュタインをものすごく悩ませたところなんですけど、まあ、この辺、完全に意味不明だと思いますけど、まあ、いろいろ、びっくりするようなことがボロボロ出てきました。で、20世紀は、人類は量子力学とどう付き合ったかというと、まあこれ別に世紀の切れ目で何か分かれるわけじゃなくて、ざっくりした話ですけれど、20世紀、まあ量子力学が最初に見つかった時は、まずはまあミクロな物理ですね。原子分子の物理、原子核の物理、素粒子の物理に応用するっていうことがガンガン進み。で、それ以外に、まあこれ実はアインシュタインが解説なんですけど、固体物理。物質ですね。いろいろな物質の性質を理解するのに量子力学を使うっていうことがどんどん行われて、で、まあ実は、例えば金属に電気が流れるなんていう現象も、ニュートン力学では、だけでは理解できなかったんですね。で、これは量子力学ができて初めて分かって、まあいろんなことが分かりました。で、まあそういう、凄まじい勢いで応用が発展したのが20世紀ですね。トランジスタなんかも生まれたわけです。で、そういう応用をしながらですね、まあ、その上のエンタングルメントなんとかとか、いろいろ不思議な話があって。不思議な話に関しては、まあ、これらを発見して驚くと。なんか20世紀の方々に失礼ですけど、割とそういうノリでしたね。で、なんかすごく難しいんだ。なるほどわからん現象というか、なんていうか、まあ、こういうのをいろいろ見て、やっぱわかんないね、量子力学はわかんないね、不思議だね、みたいなことを、まあ、一流の物理学者も割と言うというのは、20世紀では多かったんですね。しかし、まあ、21世紀は割とそういう、もう、もはやそういう時代ではありません。 で、こういうその量子力学ならではの物理っていうのはもう、これは非常によく理解されていて、理論としてはもうすごくよくわかっているし、実験もいろいろ進んでいるので、もう不思議だ不思議だとか言っている時代ではないですね。でもこれらを逆に積極的に利用して新しいことを考えていこうという時代になりました。で、まあ、それの代表例が気になったことがあると思いますが、量子情報。量子力学のこういうそのエンタングルメントとかそういうことを利用して情報処理をするんだ。で、まあ、量子コンピューター。まあ、これ、量子コンピューターちょっと宣伝がされすぎなんですけど、まだ、もう本当に試作品ができたっていうところで、量子コンピューターができてなんか世界が変わるとか AI がとか、まあそういう反応はまだまだずっと先の話ですけど、でもすっごく面白いんです。すっごく面白い新しい計算機なんですけど、まあそういうものを作ろうとか、まあいろんなことが進んでいるというのが21世紀で、まあそれはとてもとても楽しいことですね。で、まあ私の授業ではそういう21世紀になって、人々がどうやって量子力学と付き合っているかみたいなことも、まあ、3学期間の最後には教えているわけです。まあ、で、まあ、その部分は実はこの MGR シリーズ第1弾で公開しているわけです。というわけで、まあ、それがざっくりした大枠の話で、では3ページ目に行ってください。で、ここからはですね、今日のタイトルにあった、その波動性と粒子性、まあ、波と粒子っていうことについて、まあ、まず前振りをしようと思います。で、ですね、入門書、括弧高校の教科書によくある説明、あるいはまあ、ウェブの解説なんかにも多分すごくあると思うんですけど、こういう説明をよく聞くわけですよ。光というのは、まあ、昔の人は、まあ、この辺もニュートンとかも遡るといろいろあるんですけど、まあ、とりあえず、19世紀の最後ぐらいには光は波だと思われていた。で、干渉もあるし、波だ。ところが、実は粒子でもあることが20世紀ぐらいになって分かりました。で、一方ですね、電子は粒子だと思われていたが、実は波でもあることが分かりました。で、光も電子も波でもあり、粒子でもあるというふうに言ってくるわけですよね。波でもあり、粒子でもありって言われたらどう思いますか？僕はこれは、品がないですけど、品のない論人ですね。これに対しては、はあっていうのがいいリアクションだったって意味不明じゃないですか。波でもあり、粒子でもある。どっちやねん。で、これは非常に良くない話の持っていき方だと思うんですね。で、波だ粒子だって言うんだったら、まずは波とか粒子の定義をはっきりさせろ、なんかはっきりさせろと。ちょっとなんかめんどくさいやつみたいですけど、そうじゃなくて、これは大事なポイントなんですけど、波とか粒子とかいうのが、まあ当たり前の概念のように言いますけれど、それはそうではなくて、波であるとか粒子であるっていうのは、我々がマクロな世界に生きながら、で、我々はマクロな存在ですから、マクロな存在である我々がマクロな世界で暮らしながら、経験に基づいて作ってきたのが波とか粒子とかいう概念です。で、我々の世界でパチンコ玉やビー玉が粒子、粒であることは確実です。一方、海の波とか、あるいはこの音ですね。今皆さん聞いている音。そういうものが、波であるっていうことも確実に分かっているわけですが、それはあくまでマクロな世界でそういう、明らかな概念があるというだけですね。で、光も、しかも非常に微弱な光とか、電子とか、そういうですね、マクロな経験が及ばないところの議論をするのに、マクロな世界で培った波か粒子かとか、そういう考えをただそのまんま使って、どっちなんだ、どっちなんだ、実はこっちでしたとかいうのは非常に意味がないです。で、結局どっちだったか教えてほしいと思う人は、もう一回、そのめんどくさい、あれを思い出してください。そういうのはやっぱ定義によってしまうわけです。だから定義を一生懸命拡張すれば答え、波か粒子かっていうのに対する答えを与えることはできるかもしれませんが、それはどちらかというと不毛な考え方ですね。で、結局、まあ、光も電子も、まあ、非常に微弱な光、あるいは、まあ、ミクロに見た光、まあ、電子、そういうもの、あるいは他の全てのものがミクロな、最もミクロな側から見れば、別に波でも粒子でもないんですね。で、それらは量子論で記述される対象なんです。なので、まあ、じゃあ名前をつけて、別に名前つけるの。で、光は光子は光子、電子は電子です。で、電子は究極的には量子論で記述しなきゃいけない対象なんですね。で、これをちゃんと学ぶと書いてあるのが今日の授業ではなくて、3学期間をかけてこれをちゃんと学ぶというわけです。というわけで、まあ、もうちょっと、じゃあこの光で、電子は粒子だと思われていたが波でもあったっていう、その話を、まあ、もうちょっとですね、これから詳しくお話しようと思います。で、その本質を見るために、これはまあ割と有名な3つの思考実験ということについて見ていこうと思うのですが、 大学の講義でもそうしているので、ここで、ではちょっと軽く休憩して、お茶でも飲んでもらってから第2部に行こうと思います。